建築系ラジオです。それでは、次のパートでは南陽堂書店、まあ今、我々がいるこの南陽堂書店の、店員である、中澤さんの中澤雅子さんの方からまあその専門書店から見た、まあこう出版業界、書店、業界、そういうところをお話しいただければと思います。中澤さんよろしくお願いします。
最初のパートでお話しした通り、私は最初は、まあ、一般書店っていうのが書店員のスタートだったんですけれども、それから今の南陽堂っていう建築の専門書店にいます。で、やっぱりもう書店員になった頃から本は売れなくなってきたっていうことは言われ続けているんですけれども、その中で、まあ、一般書店に比べて専門書店は安定しているっていうふうには言われていたんですね。でやっぱり働く場所を変えてみて全く違うんですよね。まあ普通の書店、まあ一般書店は例えば商業施設の中に組み込まれているお店も結構あったり、まあ趣味や娯楽を求めてくるっていう方が多分多いと思うんですけれども、やはり専門書店だと仕事や勉強に直結してるっていうことで、そこで全然違うんですね。でそういうことでやっぱり仕事として使うものが安定して売れている、必要なものとして消費されているところが安定しているから、まあ、専門書店は一般書店に比べれば、まあ、安定しているっていうふうには言われて来てました。で私自身もその転職したばかりの頃はやっぱり結局実務書っていうのがとてもよくやっぱり売れるわけですよね。今いろいろ紹介、坂根さんが紹介された本とは真逆な、例えば建築のための仕様書だとか基準書だとかマニュアル的なものだとか、そういうものが大きな割合を占めていて、そこはとても建築書店が一般書店と違う強みだっていうのをすごく感じていました。ただそれがここ、まあ、2年ぐらいですごく変わってきてますね。まあかなりシビアに本当に必要なものだけ買うっていうことだとか、あとは最初に南さんからも話がありましたけど、インターネットとかいろいろ情報が多様になってきて、例えば検索して済むことであれば本を買う必要がなくなってきたりだとか、だから今まで自分が強みだっていう感じてきたその情報、実務的な情報とかまあ、ニュース性のあるものだとか、そういうものっていうのがだんだんその紙媒体である必要がやっぱりなくなってきてて、それがまあ電子書籍っていうものが出てくればさらに加速するっていうのはもう簡単に誰でも想像がつくわけで、で先ほどから坂根さんもそのリアル書店はかなり厳しいっておっしゃってたことを、専門書店でもっていうか専門書店だからこそさらに最近その大きく占めてた部分が紙媒体である必要が実はないんじゃないかっていうところで、まあ、私は最初はその建築専門書店としての可能性を語ってほしいっていうところだったんですけれども、本当にもう毎日考え込んでしまうっていうようなところ本当に最初にこの話をいただいた時にちょっとどうしましょうみたいにテンションにちょっと気が今同席してるんですけど気が重いっていう感じだったんですけど、まあ今日こういういろんな方に話聞いて何か得られればなっていうところでお話ししてます。でただまあやっぱり希望的なことっていうか、まあ、電子書籍ができても多分まあ、最初は その文字情報本の電子書籍版っていうものが主流なんだと思うんですけれども、まあ、でも本が売れなくなってきてるんだからもうちょっと電子書籍って多分いろんな機能も入って書籍ともっと違うメディア、今は電子書籍って言ってますけれども変わったものになっていくんじゃないかなと。だから逆に言うとその紙の本っていうのがより特別なものになってきて、で逆にそのクリエイターの人なんかはあえて紙で面白いものを作ろうっていう動きが出てきてほしいなっていうふうに思ってますね。やっぱりまあ、内容堂は古本もあるっていうのも特色の一つで、そこはまあ差別化になってるっていうか、まあ、今はアマゾンなんかも古本も扱ってますけれどもやっぱり数が限られているから、そうだよね、今お客さんはやっぱりかなり情報もいろんなものを見比べて選んで買ってるんですよね。だから古本とかまあ、ここでしか今買わないとない、今買わないとないっていうところが強みにはなりますね。あとは紙面とか見ててもやっぱり昔の雑誌は面白いって今見ても思うんですよね。さっき私が実務書が強みだと感じていた頃っていうのは多分雑誌とかの内容もどんどんそういう傾向に使えるものっていうのを目指す形に変わってきてたと思うんですよね。個性的だった雑誌がちょっと消えていってしまって、あんまりまあ、今も雑誌いろいろ扱ってますけども、だんだんもうちょっと情報だとか図面が出てるだとかディテールがあるだとかそういうところが残ってきてはいるんですけれども、さっき言ったみたいに実はそれが紙媒体である必要がだんだんなくなってきてるっていうところで、そこでもうちょっと紙のものが変わってくるんじゃないかなっていうのは期待してます。でさらにその個人的にも作る人が増えてくると思うんですよね。そういうものが、まあ、広くは流通しないけれどもこのお店に来ればあるっていう空間を作れれば、そこでまあやっぱり実際に触ってみて買いたいっていう人が出てくるのかなっていうふうに感じていますね。
まあ、今、まあ、建築の話がありましたけど、僕建築に限ってはやっぱり紙媒体絶対強いと思うんですよ。で、まあ、これは僕の個人的な意見なんですけど、それはどうしてかっていうと、やはりこう例えばその作品集とか買うときに作品集が電子書籍になっても全然自分がこう 作品集持ってるって感じはない、ほとんどないと思うんですよ。でそういう意味でやっぱりグラフィックが強いと、グラフィックってやっぱりそのある意味そのちゃんと紙の解像度、色がこう乗ってるとかそういうことも含めて自分がなんか その作品集を買ったっていう何かその痕跡がリアルなものとして残らないと、ほとんど、まあ、まあ電子書籍でじゃあそれができるかっていうと、電子書籍のエルクロッキーがあったとして、うん、まあやっぱり本物やっぱりなんちゃう、
どうしてもそうなる、が大きくならないからね。
よね。そういう、まあ、いろんな面も含めてやっぱりその電子書籍だから全てができるってここには絶対いかないと思うので、そういう意味ではやっぱりその所有するってこととその使用するってことは違うと思うので、電子書籍ではやっぱり本は使用できても所有はできないような感覚があると思うんですよ。そこはやっぱり違うかな。でその建築本に限っては特にグラフィックなものに関しては決定的な違いがやっぱり電子書籍と、まあ、リアルな本であるのかなというふうに思います。
幅さんから、
はい、
建築の書籍とか、まあ、
建築の書籍、まあでもおっしゃってるように、まあやっぱりその保有欲といいますか、電子書籍は基本的に本を買ってるわけじゃなくて本を閲覧する権利を買ってるだけなので、あまりそこをね道義に考えるのは良くないんじゃないのかなっていうふうには思います。ただやっぱり今こうどんどん記憶みたいなのが自分の体と遠いところにこう保存される傾向にある最近の世の中において、僕は本棚とかの強さみたいなのは逆にすごく実感することが多いですね。基本僕はもうここ数年買った本は絶対に、売らない、捨てない、なるべく貸さないみたいな感じでもう全部本棚に入れていて、で今事務所2年ごとに引っ越してるんですけれど、やっぱりまあ ほとんど忘れてるんですよ、読んだことのことなんで。だけどまあその目の前に立ち尽くして、ああそういえばこの頃みたいな、まず視覚でね、あのそういうなんかこんなことを当時考えてたなみたいなことを思い出して、でそれ手に取って使う 手に取って、まあパッと開いてみると、逆によりまあその中身もコンテンツももちろんなんだけど、当時のことを思い出したりとか、やっぱり、うん、外部記憶の保存装置としては、僕すごくあの本棚っていうのをすごく僕は利用していて、でそれが特にレンタルボックスとかにじゃあ置けばいいじゃないですかとか言われるんですけど、ダメなんですよね。レンタルボックスを置いてるぐらいだったらデータにして、あの手元にあれしといた方がいいんですけど、やっぱりなんかすぐ手に取れるとか見えるとかね、なんか図らずもなんかこう、あそういえばみたいな、そういうところが逆にいいなっていうふうに思ってます。まあその電子とか紙とかいう議論に関して言えば、僕実はどっちでもいいと思っていて、まあすごい乱暴に言うなら、というのも実はまあそれはモニターから得ようが、まあつまりパソコンのね、そういうネット上の情報だろうが紙から得ようが、別に電子書籍から得ようが、なんか得た情報がその人の日常にちゃんと作用して、なんかこう面白おかしく日常が過ごせるというか、日常のどこかのアスペクトにちゃんと機能するってことが実は重要だから、別にそれはどこから得てもいいとは極論は思ってるんですけれど、ただやっぱり量分の違いっていうのはかなり大きなものがあって、やっぱり紙は紙の量分があるし、電子書籍というか電子リーダーはリーダーの量分みたいなのがあるので、ちゃんとそれをこう誰かがこれは紙で読んどいた方がいいでしょうとか、これ電子書籍でいいんじゃないとか、そういうアナウンスメントみたいなの、小売の現場だったりとか流通だったり、まあメーカーはできないので、やっぱりそれのまあ何ですか、売る側、届ける側の人間がちゃんとアナウンスメントをする必要っていうのは自分の中ではすごく感じています。ただ一方で、あのまあ紙に対するフェティシズムみたいな部分はなんか置いておくとして、要は急に足好きですって言われてもきっと聞いてる方も困ると思うから、フェティシズムは置いとくにして、やっぱりまあある程度ね、紙の本が商品である以上はやっぱり印刷とか紙のコストとか流通のコストとか在庫のリスクとか、そういうのを考えると、多少電子化の方には流れていかざるを得ないような状況にはあると思うんですけれども、まあその時にあの一番怖いのは全部そっちの方向になってしまうっていうんですかね、それは気をつけなきゃいけないんじゃないかなというふうに思ってます。もしデジタルカメラがデジタルカメラって名前じゃなくて、こうデジタルビジュアルメモとかは何でもいいんだけど、そういう名前だったら多分フィルムってまだ作られていた気がするんですよね。やっぱりあれはそういうブランディングで、カメラ、電源カメラに変わるものっていう方向になっちゃう、同じ土俵に立つとどちらかがどちらかを淘汰するまでなんか戦いは続くような風になってしまうので、そもそもで言うなら僕電子書籍っていう呼び方をやめといた方が、特に紙の本の側からしたらいいと思う。あくまでもあれはリーダーという器でしかないから、ちゃんとそのあたりのことをまず気をつけなきゃいけないんじゃないかなっていうのは思ってますね。あとはこんなんでいいんですかね。あ、そうだ、建築の本だ。建築の本。でも、まあ、その保有っていうものもありますし、なんだろうな、僕はやっぱり、なんか、本もらうよりやっぱ未然に切った方が自分の血やら肉やらになるとか、そういう問題もありますし、あとはやっぱり紙のメディアの強さという点で言えば、やっぱりそのマスなメディアだな、じゃないんですけど、ピンポイントで細かいニュアンスをつけるのはやっぱり得意だと思うんですよ。写真でもなんだろうな、アート紙にそれが印刷されてるのか、もっと美徳とか微妙なちょっとざらついたものに印刷してるのか、金量によってって、やっぱり同じ写真一つでも、それこそ半径も撮ってもやっぱり全然ニュアンスって違ってくるわけだから、やっぱりそういう細やかな作業というか、その技量みたいな部分はかなり、ね、紙の本が得意だと思いますし、まあ、あとは速攻性遅効性の問題みたいなところがきっとデジタルとそういう実際の紙みたいなところには、紙というか、まあ、得て増えてみたいなところが、その辺の違いとかもあると思うんですけど、あまり喋りすぎてもあれなので。
まあ、本棚といえば、なんかやっぱり五十嵐さんはよく本棚そのものをこう取材されてたこともあると思うんですけど、五十嵐さんからなんかまあ電子書籍が、まあ僕ユリカ読んでないんですけど、もしユリカとか読まれてましたら、その書籍の電子書籍の話を、そのコメントとかもいただきたい。あと最後に坂上さんから、まあその大型書店から見て、専門書店が、あのまあどういうこう風にこう認識されてるかとか、そういう話もいただければと思います。
樹立館ちょっと読んでないんですが、建築に関して言うとやっぱり、まあ、普通の人文の方に比べたらやっぱりビジュアルがあるのは最大の特徴なので、あの所有するっていうか持っているってことを考えると、もちろんあのちょっと違う動きというかあると思うんですね。で、例えば建築文化だって0年代に入って CD ロムつけたんですけど、 あれも読めないっていうか、だあの2000年代の初期の頃 前半ぐらいにやったやつって結局なんかもうあんまり見なくなっちゃってて、っていう意味ではやっぱりあの紙に印刷していてくれたのがありがたいし、まあ、もちろん紙は圧倒的に実績があるのでね、あのこれ少なくともこれまでの実績はある、あの長く残るということについてでっていうのはあるんですが、ただまあ一方で矛盾したようなことはあえて言うんですが、あの僕建築を見に行くときずっと、あの今の学生は最初からデジカメなんでしょうけど、あの最初はっていうかずっとリバーサルフィルムでスライドで撮って、膨大なもうスライドのケースがものすごい段ボール箱何十箱もあるんですけど、でまあ、あのっていうかその時はそれしか選択肢がないから、あの将来人にレクチャーで見せたりとか図版で使う自分の記録用にスライドで撮るというのをずっとやって貯めてたんですが、結局もう全部今デジカメに置き換えてしまって、まあそれは写真に対するこだわりがちょっと僕はそこまではないんですけど、ただ記録としてはやっぱり処理しやすいんですね、圧倒的にね、圧倒的に処理しやすくて、スライドのボックスが大量にあるやつよりはまあどんどんフォルダ作ってとりあえず入れといた方がまあいいというので、そっちのは逆に言っても完全に僕電子化してしまったんですよね。で過去にあるやつは少しずつスキャンしようかなと思いつつ、とてもそんなスピードじゃないというなんかこうちょっと矛盾したような状況にあるんですけど、ただそれも長期的に言えばね、だ20年とか30年のスパンだったらまあ一回プリントした写真だとかスライドでも明らかに劣化してるんですよね。10年前に撮った写真でもちょっと悲しいぐらいどんどんカビが生えたりとか、よほどきちんとした保存状態で、僕はカメラマンではないからそこまではしない、まあ、一方で電子データしたものはもっと伊勢神宮じゃないですけど、コピーを常にね 2,3 年に一度新しいコンピューターに買い替えてはデータを常に伊勢神宮にあのコピーを繰り返していけば稼働して残るんだろう、まあ、そのコピーの時間はそんなにかかんないから、まあ、あんまりストレスにならないですけど、というような、状態で、という感じです。はい、
で今の話聞きすぎまして、やっぱなんていうかその電子書籍に対して、まあ、本当に紙の本のことが言えると思うんですけど、まず一つ建築の本に関して言えば写真の画質なんですけども、僕ちょっとまあ写真家の方ともなんかつながりがあって、写真家の人に聞いたんですよ。で実際写真家の人ってやっぱ写真集にするっていうことと展示するっていうことにかなりのこだわりがあるんですね。でもそういう人たちもやっぱデジタルカメラっていうのをまだ作品としては使ってないけど、やり始めてるっていう人がいて、でまあ例えば僕して坂本正俊さんっていう、まあ、カラーの写真撮ってる方で、まだ作品としてはデジタルカメラの写真は発表してないけども、この前実際にデジタルカメラのものを撮って、実際にディスプレイで見てたら画質的に自分でもう問題はない、満足で、実際にデジカメの方がたくさん撮れるんで、まあ、作風っていう面に関してもまあこれでいってもいいかなっていうことも言ってたんで、ちょっとなかなか一概に、ビジュアルの本が紙じゃないとは言えなくなってきてるっていうのが一面だと思います。
で、あ、紙じゃないと商品になりませんよね、カメラの。
そうなんです。で
モニターのその画面、うん、
でやっぱりその活動っていうのが形になるって言った時に、例えばそのホリエモンの小説を出したそのトコマの編集の人も話したけど、1万3000ダウンロードって言っても全然実感がない、うん、でそういったもので、まあ、売れてて、まあ、お金が入ってくるって言ったで、紙じゃない時にそれが実感として湧かないし、それがやっぱ作家となってくると、ちょっとやっぱりなんかそのなんていうんですかね、なんかあ形になったっていうその実感が来ないっていうのは、なんかちょっとまあ生理的にもちょっとおかしくなるんじゃないかなっていう面が一つあります。でそういった中でやっぱり建築の本で、僕まあヘルツォークのあのハードカバーの本とか好きなんですが、やっぱりその紙にした時にいいっていう本があるん で、ちょっとこれまあ詩人の本でですね、斉藤凛さんっていう方の本当は記号になってしまいたいって、うん、青山ブックセンターで売ってる本なんですけど、うん、活版印刷でグラデュエーション印刷とかっていうのをやってまして、やっぱこういう本っていうのはねあるんですよ。でこれもあの想定家と、まあ、詩人がちゃんと組んでやればこういういい本ができて、でこういう本があるっていうことはやっぱりそのリアル書店としてはもっとちゃんと情報として発信していかないといけないっていうのはあると思います。でまあ、それが一つと、あとはただその実際に電子化っていうものがその作品集の写真に関してもそうだし、ある意味そのビジネスユーザー向けの、その新書とかっていうのは まあどんどんどんどん電子書籍の方に行っちゃうだろうなっていう気はするんで、なかなかやっぱそのお店として紙の本がなくなることはないだろうけど、お店として成り立つのはちょっと難しいなっていった時にちょっとやっぱ考えないといけないっていう面もあって、そのあたりで、まあこのあたりその幅さんから発表もあると思うんですけど、いわゆる本だけを売るんじゃなくて、そうじゃないなんかもう、まあ、空間とかそういう話になってくるんですけども、なんかその次の一手っていうのはないかなっていうことをちょっと今模索しています。
最後もう一回中澤さんの方から、まあその僕もやっぱり奈良堂書店さんはいろんなところでいろんな機会にこう来させていただいていて、一種のこうサロン空間になっているというか、まあ、こうやってこういう機会を開かせていただいているということ自体が、そのある意味その普通の書店とは違うというところもありますし、あとまあその下の方でもいろんなイベントをされてますよね。いろんな建築関係者がこう集まってきて、ふっと知ってる人にこう会う機会もあるみたいなこともあると思うので、まあ、そういう意味も含めて、まあ専門書店としてこう今後の、まあ、こう可能性というかどういうことを考えられているのかというのを、まあ、聞かせていただければと思います。
はい、そうですね、やっぱり本が集まっている空間っていうのは魅力がある空間だと思うんですね。で2007年に菊池博さんに内装リニューアルしていただいて、それもとても好評で、私たちも前のお店もとても好きだったので、改装してどうなるんだろうっていうのは正直本当に怖いところもあったんですけれども、でもとても特に通りに面したガラス面で開かれて、空間としてより魅力が増したと思ってるんですね。やっぱりその空間があって本が並んでいるっていうのが、そこに来てもらって買ってもらうっていうところがリアル書店の大きな特徴であるので、その場を生かしたお店にしていかなければいけないんだろうなっていうのは思いますね。あとは以前に TOTO出版が20周年っていうことで、建築家の方が本について語るっていうトークショーがあったんですけれども、その時に私は吉村安孝さんの会に行ったんですね。でその時にちょっと印象に残ったのが、仙台メディアテイクのコンペに吉村さんが出した時の話をされていて、結局今どんどん検索機能とかそういうものはコンピューターでどんどん発達してますよね。そうすると図書館っていう空間に本が必ずしも今までと同じように選びやすいように並んでいるっていう必要はなくて、本の場所は例えばパソコンで探してそこに行けば急いでる人はすぐに探せると。だからそういう検索機能的な空間においての配置っていうのはもうコンピューターに任せてしまって、逆にお客さんをいかに寄り道させるかっていう空間作りを考えましたっていう話をされていたんですね。やっぱりそういう検索してすぐ選ぶんであればやっぱりネット書店が一番手早いはずなので、それが実際に売り上げを立てる書店でどう実践できるのかっていうのがわからないんですけれども、まだなんかお客さんに寄り道をさせるような空間を使ったやり方っていうのがなんか面白いなっていうふうに感じましたね。
まさに今、書店の空間の話が出ましたけれども、多分次に幅さんの方からこう、話していただきたいと思うから、ブックディレクターからこう空間の空間プロデューサーみたいなことをされてるんじゃないかなと僕は思うんですけども、その話につなげて、いただければと、思っています。じゃあこの辺りで、このパートは、これで終了したいと思います。中澤さんどうもありがとうございました。